ニューヨークからこんにちは、トモコカーです。今日はボイシーのハッシュタグ、寂しいと感じた時というテーマでお話ししてみようと思います。皆さん、寂しいと感じることって結構ありますか？私は若い頃の方が寂しく感じることが多かったなというふうに思いますね。一つには、私がね、若い頃って今よりも人とつながる手段っていうのが限られてたんですよね。まあ、リアルで会うか、またはまあ電話とか、あとは手紙を書くとかね、そんな感じ で電話もね、家電ですよ。私が学生時代の頃っていうのは、携帯はね、まだなかったんですよね、世の中に。あとはメールもなかったですしね。で、インターネットというものがないから、なんかこう、人の声が聞きたいなって思った時も、まあテレビとかね、まあラジオとかね。でも今のね、たくさんあるそのオンデマンドの動画みたいな感じじゃなくて、そのやってる時間っていうのがもう決まってて限られてるから、まあ、深夜になってしまうと本当にテレビも終了してシーンとしてしまうわけなんですよね。なので、一人暮らしの家に一人でいたりすると、一人ぼっち感っていうのがこう、すごくね、強く感じられたっていうかね、そういうのもこう、今と比べて若い頃の方が寂しさを感じやすかったのかなと思いますね。そしてもう一つの理由は、私がだんだん年を重ねるにつれて、寂しいという気持ちをね、上手に扱えるようになってきたっていうのもありますね。で、これ具体的にどうやってその寂しいという気持ちに向き合っているかというと、2つあるんですけれども、1つ目はね、まあ、なんかちょっと寂しいなと感じた時に、まあ、誰しもね、こういう時もあるさっていうふうに考えるっていうことですね。で、これね、実際に本当だと思うんですよね。傍から見てね、いつも友達とか家族とか、あといろんな人に囲まれてチヤホヤされて、賑やかに過ごしているような人でも、寂しさを感じるような時ってね、きっとあると思うんですよね。それはやっぱりね、こう、人間一人一人みんな違う人間だからね、完全に分かり合えるっていうことはないわけでしょ。そうすると、やっぱりいくら友達とかね、恋人とか、なんかパートナーとか家族とかいても、寂しさを感じる時ってね、きっとあると思うんですよね。だから、なんか自分がふと寂しいなと感じた時に、それは自分にパートナーがいないからだとか、友達があんまりいないからだとか思うかもしれないけれど、たとえね、パートナーがいても友達がいても、寂しい時っていうのはね、あると思うんですよ。むしろそれ、自分にとってすごくこう近い存在の人たちと何かね、こう分かり合えないなと感じる瞬間があると、その親しさ、近さゆえに、その寂しく感じる気持ちっていうのもすごく逆にね、むしろ大きいと思うんですよ。なので、どんな人でもね、寂しいと感じることってあるんだって思って、まあ、寂しく感じているのは自分だけじゃないんだと、こんなこともあるさと、まあ、誰だってあるさと、そういうふうに思うと、まあ、そんなにね、どんどんこう寂しさが募っていくとか、それで気持ちが落ちていくっていうことはないかなと思いますね。そして、私がその寂しいなってふと感じた時に対処する方法、その2つ目はですね、自分が自分に寄り添っているっていう感覚を持つっていうことですね。寂しいって感じるときって、やっぱりこう、一人ぼっちだっていう気持ちだと思うんですけれども、でも、一人なんだけれども、一人じゃないというか、まあ、私がいるじゃないか、みたいな。私にはいつも私が一緒にいてくれるから大丈夫、みたいな。そういうふうにね、なんかこう、思うんですよね。で、そうするとあんまり寂しくない。こういうね、なんか私には私がいつもついていてくれるから一人じゃないっていう感覚を持つようになったのは、多分30代ぐらいからかなっていう気がします。この感覚を持つようになってから、本当にね、あんまり寂しくなくなりましたね。でも、これもね、やっぱりその寂しいなと思う時間を何度も過ごして、で、その中で たどり着いた境地というか、身につけた考え方ですね。まあ、そんな感じで、まあ最近はね、あんまりこう寂しいと感じるようなことってそんなにないんですけれども、過去を振り返ってみると、20代、30代ぐらいまで結構寂しいと感じることあったかなと思いますね。今ね、思い出せることで言うと、まずは大学に進学して東京で一人暮らしを始めた時が結構ね、寂しかったなって思いますね。初めての一人暮らしだし、実家を離れてね、新しい環境で、で、まあ、大学ですぐに友達とかできたんですけれども、それでも、まあ、寂しいって思うこと結構あったなと思いますね。友達とね、よく延々長電話していたんですけれども、あれもやっぱり寂しかったからかなと思うし、あとね、近くに商店街があったんですけれども、そこに出かけてってね、そうお店の人、本当八百屋さんとか、そうお店の人と話をすることで寂しさを紛らわしていたなという、そういう記憶もあります。そして私の過去のね、最大の寂しかったモーメントというのは、私がニューヨークに移住した後ですね、もう相当昔の話なんですけれども、2001年のアメリカの同時多発テロの時ですね。その時私はもうニューヨークに引っ越して何年か経った時で、アメリカの大学も卒業して、で、アメリカで実際にデザイナーとしても働き始めていた時だったんですけれども、あの時ね、本当に孤独だって思ったことを覚えています。どんな風にその寂しいとか孤独だっていう風に感じていたかっていうのをリアルにはもう思い出せない感じなんですけれども、もうとにかくね、孤独だって思っていたということをすごく覚えているんですね。その頃ね、私はまだ結婚する前で、でちょうどね、その多発テロのちょっと前に付き合ってたアメリカ人の彼氏がいたんですけれども、その人と別れた後だったんですね。で、シングルで、で、ルームメイトがその時私いたんですよね。で、そのルームメイトとはとても仲が良くて、で、それですごく、救われたっていうのはあるんですけれども、それをもってしても耐え難い孤独感っていうのを感じていました。で、その時にね、私が住んでいたところって、マンハッタンのダウンタウンで、崩壊したツインタワーの世界貿易センタービルの、まあまあ近く、まあそんなに危ないほど近くはないんですけれども、まあ、ビルが崩壊するところはバッチリ目の前で見てしまったというぐらいの、まあ近い距離でした。で、そのエリア全体がもう立ち入り禁止区域というか、まあ住んでる人だけは、まあそこに残ってていいんですけれども、外部の人は入ってこられないような立ち入り禁止区域になってしまって、で、まあ最初の1週間ぐらいはそのオフィスもね、ダウンタウンだったので、そこにも行けなくてね、ただ家でじっとしているみたいな感じだったんですけれども、ね、ビルが崩壊した後とかね、すごいね、臭いんですよね。で、最初はまあ、火災とか燃えているっていうのと、まあ、ホコリもすごいからね、それで臭いっていうのもあるんですけれども、だんだんね、中のいろいろなものが腐ってきているような匂いというか、まあ、中でね、人もたくさん亡くなっているし、なんかそれも関係あるのかなんだかわからないんですけれども、とにかくね、なんかもう悪臭が漂う感じになってきたんですね。それでみんなダウンタウンからね、その一時的にちょっと遠いところとかに避難する人っていうのも結構たくさんいて、で、まあ、実家がね、割と近くにある人なんかは実家に帰っちゃったりだとか、まあ、恋人の家にしばらくこう、滞在する人なんかもいたりしたんですけれども、もう私はね、もう本当行くところもないしね、まあ、臭いしね、なんかこう、どうなるのかわからない感じでちょっと怖いし、あとはその近くでね、そのたくさんの人が亡くなっているっていうことも怖いし、そんなところにはね、あんまり痛くなかったんですけれども、でも本当他に行くところもないし、日本にね、連絡するのも、まあ、当時まだ LINE とかないし、 メールするか国際電話ですよね。そんな感じだったのでね、臭い怖いところにポツンと取り残されているみたいな感じで寂しかったですね。あとね、もう一つにはその多発テロをきっかけに街の雰囲気がね、一気にこう、なんていうの、愛国主義的になったんですよね。こう、アメリカ人として団結してテロに立ち向かおうみたいな、なんかこう、ある意味ね、その、排他的なムードというのかな。そんな感じになってしまって、まあ、外国人である私にはちょっと居心地が悪い感じになってしまったんですね。で、当時ね、まだ私はアメリカに住んで数年しか経っていなかったので、アイデンティティ的にね 100% 日本人みたいな感じだったので、アメリカ人がこう一致団結するっていうところからこう弾かれた感じというかね、気持ち的にそういうのがありました。まあ、そんなことも相まって、なんかめちゃくちゃこう寂しい気持ちでいましたね。今までの人生であの時が一番寂しかったような気がします。はい、今日は私の寂しさ対処法と、私の過去の寂しかった思い出話をシェアしてみました。私の寂しさに対処する考え方というのには2つあって、1つ目は誰しもこんな時もあるさというふうに思うということですね。そしてもう1つは、誰もいなくても私には私が寄り添っているという感覚を持つということです。結構ね、効果あると思うので、寂しいなと思った時にちょっと試してみてください。はい、ね、何かね、参考になったら幸いです。今日の放送へのコメントとかご感想とか、一言二言でもいいので聞かせてもらえたらとっても嬉しいです。それから今日の放送に関係ないことでも、私に何か質問とか、あとリクエストとかありましたら、コメント欄からでもいいですし、あと匿名ご希望の方は私の質問箱というのがありますので、そちらをご利用ください。質問箱のリンクは私のプロフィールの一番下のところに貼ってあります。コメントにはすべて声でお返事をしております。またね、近々コメント返し会をやろうかなと考えているところです。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、トモコカーでした。